いやー皆様大変申し訳ございませんでした。
え、何がですか？
非常にあのこれまでのポッドキャストで1位2位を争うグダグダ加減の。
ああ、まあそれはね、はい、まあしょうがないですよ。
頑張っていきましょう。
申し訳ございません。
1本目SF さんの1ヶ月ということでお送りしていただいたわけですけども、
はい、そうですね。
私もですね、SF さんと同じように実はあんまり体調が良くなくて、
体調悪い自慢っていうのもね、何、ね、なんだっていう感じもしますけど、
そう、自慢はあまりしないんだけど、
はい、
ね、非常にこう不健康ラジオということで今日はお送りしたいなと。
テンション低いですからね。
そうだね。
本当申し訳ないなと。
びっくりした。本当さっきの1本目も始まって数分で実は僕ねみたいな、それぐらいのさ、
喋ってる側としては全然こう盛り上がってるんですけど、なんかそれがこう残念ながらこう表に出てこないっていうね。
盛り上がってたんだ。あ、
そうですよ。そうですよ。楽しくやってたんです。
よかったよかった。
ちょっとただ言葉が出てきにくいなっていうのがあって、これはどういうことなんだろうなとは思ったんですけど、まあ、まあ、すこぶる元気、気持ちは元気なんですよ。大丈夫です。はい、
でですね、私も1ヶ月間、ちょっとずっとなんかね、体調が変な感じで。
ああ、そうだったんですか、ずっと？
ちょっと、そう、忙しかったってのもあってさ、
はいはいはい、
少し出張も重なったりして、
あら、
あって、ずっとなんかね、37度前後のなんか微熱がずっとついてて。
それは辛いですね。
お前、ほんと生理前かってぐらいのさ、感じでさ。
まあ、やっぱりちょっとおかしいですね、はい。
感じだったんですけども、
はい。
そう、今日もだからね、薬を飲んで無理やり、熱を下げて。
うわー、すいません、そんな無理してきてくださってたとは。
いやいや、とんでもない、こちらこそ。で、まあ、1ヶ月、そんな忙しく過ごしてたんで、あんまりね、
はい、
これといてなかったんだけども、
はい。
また例によって今朝なんですが、
あ、また
また、前回も。
前回もね。
前回の赤い羽について、
はい、
また今朝、ちょっと、んと思ったことがあって。
なんでこう、トピックがこう、常にこう、ピンポイントに当日に来るんですかね。
そう、いや、なんか偶然なんだよね。朝、なんかご飯食べながら、あんまりこう、テレビ見ないんだけど、
はいはい。
ちょっとテレビ回してたらさ、
はい。
なんか、今日は11月6日だよね。
そうですね。
なんだけど、11月3日、文化の日でした、みたいな話して、
ああ。
確かにね、みたいな。で、文化勲章のさ、授与とかもあったりして。
ああ、ありましたね。う
ん、ふーんって見たんだけど、
うんうん、
11月3日は文化の日ですって言って、もう11月3日は他にも、こういう日でもあるんですみたいなこと言って、おーって思って、
はいはい、
なんだなんだっつって、
うん、
11月3日ね、文化の日、それ以外にどういう意味があるかって言ったら、ね、僕なんかこう右利きが出ちゃってね、お、明治説かと思っちゃうんだけども、そうじゃなくて、
はい、
そうじゃどうじゃなくて、
怖い怖い、はい、
そう、文具の日っていうことらしいんだよね。
文具
の日。
へー。
文房具の日、
うん、あ、そうなんですか。
で、文化の日、まあ、そもそもなんで文化の日が今日なのかっていうの知ってますか？
今日3日が、
うん、
なんでだろう。
もともとこれはまあ、いろんな問題があったって言われてますけども、
はい、
日本国憲法が公布されたのが、
はい、
今日なんですよ。今日っていうか11月の3日なんですよ。
交付は今日なんですか？
交付が11月3日で、
はい、
で半年後の、
はい、
5月3日に、
はい、
憲法が施行されて憲法を決め
て
ね。
へー、あ、じゃあだからここは動かすことはできないところってことですね。
そうそう、それがまあ1948年だったと思うんだけども、祝日法っていうのが制定されて、
はい、
じゃあ11月3日は文化の日にしましょうと。
な、文化、
うん、
まあまあ、
それは日本政府は公式には否定してるとも肯定とも言ってないんだけども、もともと明治天皇の誕生日なの。
ああ、そうなんですか。
で、それがだから明治説って今僕が冒頭で言ったんだけども、
うん、
四大説っていう、わかんねえか四大説も、
うん、
皆さん
わかんない
です。あ、そうっすか。明治説と、
はい、
紀元説と、
はい、
あと司法説と、
はい、
天朝説って4つあるんだけど、
ま
あ、まあいい、それはいいや、それは全部いいや、じゃあ。
知らん。
文具の日です。
はい、文具の日皆さん、じゃあそれは個人個人で調べていただけたらと思います。
知らねえかな、そうか。まあいいや、はい。
はい、今度時間取ってやりますか。
ね、文具の日ってのありまして、
はい、
そうらしいんですよ。
ああ、そうだったんですね。うん、
今日じゃないよ、10月3日が、
はい、
そうらしくて。
なんか語呂的なものなんですか？
語呂的なものかと思って聞いてたんだけど、そしたらね、
はい、
東京都文具事務用品商業組合などが、
はい、
文具と文化は歴史的に同義である。
ドーン
っていう非常
にそんな理由
何のわからない理由で
斬新ですね。
ゴロもクソもねえんだよね。
本当だ、
文具と文化が似てるからみたいなさ。
そう、こじつけじゃないですか。
こじつけもいいとこでしょ。
すごいびっくりした今。
そう、それで文具の日ですって言われてさ、でなんか面白い文具ですみたいなこと言っててふざけんなと思ってさ。
そのね、導入もひどいし、そのコーナー展開もひどいですね、うん、うわざわざするな、
ね、で本当なんかもう最近やっぱテレビ見てないけど、こうなんか苦労なとか見えるなと思ったりしてね
なんかいろいろ話を広げるためにはこうね、そうそうそう、やんなきゃいけないんだなっていうのは感じられますよね。
で私もまあ職業からちょっと文具にはですねうるさくはないんだけど、ほう、こだわりというかこの文具をずっと愛用し続けますっていうような、こうもうなんていうのかな、
お気に入りとかがあるってことですか。
お気に入りもそうだね、中世を誓ってるのがあって。
へー、
う
ん、なんでしょう。
あのね、あそこどこだ、三菱ユニから出てる、
はいはい、
ジェットストリームっていうボールペン。
ジェットストリーム、
これはねすごいんだ本当に。
僕も持ってるんですけどね。
お持ちですか。
はい、どこがいいですか、
ね、見つけた瞬間っていうか、その文房具屋に行くと書くスペースがあるじゃないです
か。はいはい、ありますね。
ご自由にお使いくださいみたいな。でそこで今までは油性ボールペンをずっと使ってて、
はい、
どうもそのかすれちゃうとかさ、
あ、そう、なんか引っかかる感じっていうのが、うん、
書けなくなっちゃった、うん、ガラガラガラガラってやったり
ありますね。
やってたんだけど、このジェットストリームのね書き味、
お
う、すごいよね。本当にもうスルスル書けて、
なんかさらーっと
滑る、
うんうん、あれはかなりインパクトがありましたね。確かに
細かいその成分とかなんかその技術的なことはよくわからないし、
はい、
まあ、正直使ってる立場からしたらどうでもいいんだけど、
うん、
書き味っていうことで言ったらね、そのジェットストリームと、まあ、他にもいっぱいあるんだよね、はい、そういう、その書き味のスマートさっていうのをこう追求してますみたいな、
はい、
各社から出てるんだけど、それはね他の社のものは、
はい、
例えば、書いてすぐちょっと手が触れると、
はい、
かすれちゃう、なんつうの、乾ききってなかったり、
はい、
それから他の社のは滑りすぎちゃって、
はい、
ちょっとなんか止まらなくて、なんか書き味としては良くなかった
です。ああ、なるほど、適度な硬さっていう。
僕にはね、僕にとってはこのジェットストリームっていうのが本当にこうビタッときて、
へえ、
ちょうどね伊藤屋に行ってて、
ああはい、伊藤屋
に行ってて、
はい、
でふと仕事で使ってるボールペン書き味悪いんだよなと思って、
はいはい、
でちょっと見てっかなと思って
サラサラ試し書きしてたんですね。
うわーって思って、
へえ、
三色ボールペンになってるのがあったから、
はい、
うん、うわーって思って、でとりあえず三色ボールペンの軸とその最初から入ってるセットと、あと赤の会心を5個買って、
はい、あ、もうすごい勢い、
もうこれは買わなきゃいかんと思って。
あ、そんなにインパクトがあったんですね。
ボールペンってさ、なんかなくなっちゃう場合ってあるじゃん、廃盤になっちゃってもう生産しませんみたいな。
あー、そうですね、うん、中にはそうかも
あるかもしれないと思って、これは買い占めないといかないなと思って、とりあえずだから5本ずつ買って、
うんうん、
でその5本もどんぐらいだろう、半年ぐらいでなくなって。
え、そんなに。
あ、まあ、僕各職業だからさ、
あ、
職業からねバンバン使うもんでさ、
へえ、
でそう、もう箱買いして、あの会心を
箱買い、
うん、ダースで買って。
そんなに。
あ、これはすごいよ本当に。すごいっていうか、すごくよく消費されちゃう。
ああ、
持たない、
書きをすくってどんどんどん、
ね、出すぎてすぐなくなっちゃう。
あ、そうなんだ。
そう、普通のボールペンが例えば 300m 書けますよっていうんだったら、ジェットストリームは多分 200m しか書けないとか、そんな感じだと思うんだよね。
おお、
う
ん、
でもそうだとしてもこれはね買い続けちゃうね。
あ、そんなにすごいんですね、
もう軸がぶっ壊れちった。
あ、うん、あ、そうなんですか。
そ
う、
だからそろそろ軸を変えなきゃいけないんだけど、それぐらい愛用してるんだよね。
もう
これなしにはちょっと仕事ができないレベル。
あ、そんなにすごいんだ、うん、いや、なんか今の聞いて、ああ、なるほどって思ったのは、実はまたラジオの話で申し訳ないんですけど、
はい、
また TBS のラジオで、土曜日にやってる、ウィークエンドシャッフルっていう番組があるんですけど、
はい、すみません。
時々聞いてみていただければと思うんですけど、はい、その中で、時々文具品特集みたいなのをやってるんですよ、
はい、
結構は。歌丸さんも好きで、
うん、
で実際歌丸さんもそのコーナーの中で映画の批評みたいなのをやるコーナーがあるんですけど、うん、それを毎回こう映画見ながらノートにこうメモしたりするときに使ってるのはジェットストリームで、
へー、
なんでかっていうとやっぱりその牡蠣味がいいからっていうのがあるらしいんですね。
だよね。
で実際にその結構文具品好きっていうのは多いから、
はい、
なんかその番組企画っていうか本雑誌の企画だったのかな、うん、なんか連動かなんかで、
うん、
その一番好きなボールペンは何かみたいなのを投票しようっていうことで、うん、なんか AKB 創成協になんかあやかって、
うん、
OKB 創48みたいなやつで、お気に入りのボールペン総選挙っていうのやってたんですよ。で、うん、それでまあ、だから48本なのかな、いろいろこう種類全部そういうのやって、うん、で、なんか、あの、雑誌との連動もあったんで、うん、握手会っていうので、実際にその商品に触れる書き味を試せる会みたいなのもやったりとかして、
うんうん、
そのユーザー、だからリスナーだったりその本の読者なのかな、うん、とかに書いてもらったりとかして、うん、それであの商品あの投票してもらって、
はい、
その結果ジェットスリム1位でしたからね。
ああやっぱり、
うん、
そうだと思うんだよね。
すごいやっぱりそれだけのこうインパクトっていうか書き味の違いっていうのがあるんだなと思って、うん、僕それを聞いてあどんななんだろうなと思って僕も買ったんですけど、うん、やっぱり
全然
違いますね、うん、さーっとかけて
そうなんだよ。
でなんかこうかすれる感じとかもないし
でね本当書いてすぐね触っちゃっても全然つかないんだ。
そうなんですよ。これが僕とか結構汗かき症だから、うん、なんかダメかなと思ったんですけど意外とそれでも乾き早いし
そうなんだよね。
わーすごいなーとかって思って
そうすごいんだジェットストリーム。ぜひ皆さんももし使ったことない人はね、うん、ちょっと損してるよね。
一度使い出したらなかなか他のに移るの難しいんじゃないかっていうようなインパクトありますね、うん、
あえて他のを使う理由がないっていうか、
うん、
ジェットストリームでいいんじゃないっていう気がしちゃうよね。
そうしかもジェットストリーム意外に安いんですよね。
そう普通のだよね100円150円ぐらいで。
そうなんですよね、うん、コンビニとかでも売ってるんですよ。そう
これはぜひもう皆さん、
うん、
要チェックですよ。
だから意外とだから知らずに使っている人もいるのかもしれないですね。
あ、これジェットスリムだったみたいなこと、ね、
そうそう
ジェットスリムアタックだみたいなことね。
それは
違う。それは
違う、
ね、あの違うね。ロマサガ楽しろね。
それはね
ロマサガね違うわ。まあいいや。はいはい。
いやなんかいやそんなねでも会心箱買いとかすごいですよね、
う
ん、
まあそのジェットストリームがあって他にはねこれはもう皆さん一回使ってうわっと思ったと思うんだけど、
はい、
フリクションね。
フリクションねだって今僕も持ってます
から。
フリクション、うん、とっても便利ですよ。
フリクションはね便利っていうかびっくりしたね、
うん
うん、
フリクションはまあご存じない方のために説明すると、
はい、
書いた文字を消せる。
そうですね、
見えなくする、
うん、そう見えなくするが正しいね、
はい、
う
ん、実際に消えるっていうんじゃないんですよね。
そうそうそう
後ろについてるペンの後ろとかについてるラバー部分みたいなところでこすると、
う
ん、
そうそう
熱で色が消えるように見えるっていうものですよね。そうそう、
まあ、別に後ろのキャップでこすんなくても、まあ、端的な話ライター近づければ色消えちゃうし、
うん、あそうなんですか。 それでもいいんだ、
うん、
あじゃあ本当に熱なんですね。
そう熱が入るとインクが透明になっちゃって、
はいはい、
見えなくなるってだけだからね。
そうですね。
冷凍庫とかあのコードスプレーピャーっとかけるとまた文字出てくる。
あそうなんですね、うん、じゃあこう姑息なあの隠蔽とか
そう
なんか完全にはできないってことなんですね、
う
ん、
一応メーカーのねページとかあの注意書き見るとマイナス20度で色が復活するって書いてあるけど、
あ
でも冷凍庫でもね多少字が戻るから。
おお、うん、あじゃあうっすらまた
そうそうそう、
あじゃあこうなんか危険ななんか取引とかでは使わない方がいいですね。
当たり前じゃないかね。
あのね、僕これ今そのフリクションボールペンよく使ってるのは、
はい、
あれなんですよ。まさにあの楽譜にね指示を書くとかの時に使うんですよ。
うん、
あのだいたいあれ本来はなんか鉛筆とかで書くものがいいらしくて消せるし。ちゃんと見やすくっていうのがあるんですけど、うん、やっぱ鉛筆だとねなんかこう汚れちゃったりとかするとか薄かったりとか、うん、いろんな問題で結構微妙な時もあって、
ね、
まあ、これはいろいろ異論があると思うのでこれは僕だけの場合と考えていただきたいんですけど、
はい、
でフリクションって、まあ、あの普通のボールペンよりは若干薄めではあるんですけれども、うん、それでも全然あの見えるあの濃さで書けるからよくて、うん、さらに楽譜の指示って意外とコロコロ変わったりとかするんですよ。
あ、なるほどね。
それでこう前書いたのを消したりとかしなきゃいけないんですけど、うん、ボールペンで書いちゃうとねもうこう 消せないから修正液とか使うのめんどくさいじゃないですか、うん、だいたいこう楽譜ってこうなんだね、譜面立てにこうかけてやるからこう斜めな状態でこう書いたりとかするので、
なるほど、
そのもうなんかもう書きあの普通に修正液とかできないし、
はい、
でそれその点このフリクションボールペンだとこう
そうね、
消すのはね全然たやすいんで、
うん、
これは画期的だなって僕思って
ね、
それ以来は本当普通の作業でも使えますけど、やっぱりこの楽譜とかに使うの本当いいなと思って、うん、重宝してますよ。
そうね、いやこれは本当各メーカーもすごい度肝抜かれたっていうか、うん、今まではあのインクペンとかね紙に染み込んじゃうインクをどう取り除くかっていうとこを考えたらしいんだけど、
はい、
もう本当発想の転換だよね。
そうですね、
う
ん、だって人にとってはね、
見えなくしちゃ
う、それが残ってようが見えなければいいってことですもんね。
そうそう、でまたさ他の会社からも出てるじゃない、
うん、
なんかゴーストだかなんだかっていうようない
ろいろ、はい、も
でもやっぱりねフリクションが一番消えやすい、
うん、
書いた後のねにじみ具合とかもフリクションが一番ね、
そうこれも比較的その変なにじみとかないし
ない、ね、
書きやすいですよ、
うん、最近消えるもの多くなったよね。
そうですね、
消えるマーカー、
あマーカーもあるんですか。
マーカーもある、マーカーもある、
へえ、うん、なんか蛍光ペンとかは見ましたけど、
あごめん蛍光ペン、
ああい
やマーカーと蛍光ペンと同じじゃないのかな、
なんか僕マジック的なものを想像してたんですけ ど、
うん、あの蛍光ペン、
あはいはい、
うん、
あれすごいですよね。
ね、
なんかもうほらなんか暗記したいところとかにこう引いたりするやつで、
うん、
もうここ覚えちゃったから別にいいやってところとかも消せたりすると便利ですよ ね、
いろいろあるんだねと思ってさ、
すごいなんか社会になってから僕は比較的文房具から離れつつあるところはあったんですけど、
まあ実際みんなそうだよね、
うん、
もう文字書かないもんね。
そう下手になってますね文字、
あそう
びっくりしました。
SF さん非常にね文字が上手いと有名な、
とはいえねもう書道とかやってた頃が遠い昔なんで、
うん、
残念ながら下手になっちゃいましたね。ちょっと、
うん、まあでもそうは言ってもさやっぱりこう文字を書かずに生活できるわけもなく、
うんうん、やっぱりどこかで必ずペンを持つ機会っていうのはありますね、うん、
やっぱりその出先とかでさ、出先っていうのはその、仕事中にね、
はい、
どっかに出た時にその相手の会社の人とか、
はいはい、
企業の方と会い対した時に、
うん、
まあもちろんこうメモを取ったりね、する場合があると思うんだけど、
はい、
まあ、その時にさなんか100円の、コンビニで売ってますみたいなシャーペン使ってるとなんかかっこ悪いなと思って、
あ、
ま
あ、別
にそこでね人間性を壊れることもないと思うんだけど、うん、なんかやっぱりさもう30絡みになってね、
そうですね、う
ん、やっぱなんだお前そんな使ってんのかよって言われたくないと思って、うん、どうもねやっぱこうちゃんとしたペンも欲しいんだ実は。
あ
うん、
なるほど、
うん、で僕の中のちゃんとしたペンっていうのの定義じゃないけどこれを満たしておいてほしいっていうのがあって、
はい、
まあ、実務的なことも含まれてくるんだけど、
はい、
できれば3色あってほしい。3色っていうか、黒ボールペンと赤ボールペンとシャーペン、
は
い、
あ
まあ、いわゆるシャーボ、
シャーボであってほしいってことですか。
シャーボだと僕はいいなと思うんですよ。
あ、そうなんだ。
うん、僕はね。
へぇ、うん、
いや、それも人によって、3本持っていいじゃないかって話になるからさ。
うん、
でも1本で済んじゃった方がいいなと思って、
うんうん。
で、なおかつ、こう、細い方がいいなと思って。
ああ、それはなんか僕分かる気がするんですけどね。
そう。小学生じゃないんだからさ。
うん、なんか、ごついとね。
そう。ね、あ、それなんか3本入ってるんでしょみたいなことでもね、嫌だし。
そう。だから今3本って聞いて、太くなっちゃうんじゃないかなと思ったんですけど、うん、細いやつもあるんですね。
うん、
で
それがね、もうこれなんだよね。
それ3本なんですか？
これエクシードって言うんだけど、これ3本なんだよ。
へぇあ、すごい。こう、お店さって、
ね、これ、ね。
ラジオなんでね、どうにもこう伝えにくいんですけど、これ普通に、
うん。
なんですかこれ、チタンじゃないかなんだろう、アルミなのかな、
ね、
うん、
でアルミじゃないか分かんない、まあ、金属だね、
金属のフォルムで、あ本当だ、
多分普通に今検索したらエクシードって検索したら出てくると思うんだけど、
はい、
3色3色
本当だ、エクシード3って書いてあります、うん、これ回すと出る、あ、
うん、回すっていうか回すプッシュした時の角度によって出てくるのが違う、
えどういうこと、
知らない子よく言うのはこれ今はこれシャーペンでしょ、
はい、
でこうするとボールペンで、よくわからない方はぜひ検索していただいてエクシードです。
僕実物見せられてわからないってもうこれ致命的ですね。
いや僕もこの構造なんか全然わからないんだけど、うん、もうこういう使えるものがあって、
これはでも本当細身ですよ。
でもこれもね、そうこれもずっと使ってて、あらいつぐらいかな、この多分大学からずっと使ってんだよね。
あ、そうだったんですか。
だからね、もう金属部分が結構剥げちゃってきてて、
うん、物持ちいいですね。
でもあんまだってね、普通に使っていれば普通に使える。
替えのペンでやってるってことですか？インクがなくなったら。
うん。
へ
ぇー。これに勝るものが、ね、今まで見つけたことはないんだ。
あー。
その、今僕の言った条件で言うとね。だ本当はもうちょっと、指に当たる部分が、優しいのがいいなと思って。
はいはい、はい。
金属だから痛いからさ。
あーね。うん、中指あたりが痛くなってくるんですよね。そうそうそう。へー、こういうのもあるんですね。
で他にも面白い文具もあってさ、
うん、
なんつったかな、ウイスキーの
樽
を使った、
はい、樽？
うん、ウイスキーわかるよね皆さんね、はい、あれは一回蒸留して作られたものを、
はいはい、
木の樽に入れて熟成させる、はい、熟成させてい
く、ね、
で熟成させて、で、まあ、出荷されたらその樽はどうなるかっていうと、まあ、再利用するのもあるかもしれないけども、基本的にはまあ廃棄されるんだけど、うん、まあ、このエコロジーの世の中
は
ね、
はい、
その廃棄される樽の木を削って、
はい、
シャーペン、ボールペンの軸にして売ってるピュアモルトっていうのが三菱から売ってるんだけど、
うわすごい商売、
うん、これがまたねちょっとんと思うじゃん、
はい、
そのなんかちょっと大人じゃねみたいな感じでさ、
うん、そうですね、少なくともワイン、あ、じゃあウイスキーとか好きな人とかをもうちょっと興味示すんじゃないですか、うん、
でもねこれはね脱線だ、これが
あれ
見た目が脱線だ、
あ、そうなんですか。
ダサいんだこれが。
なんか僕そのやっぱり社会人のそういう仕事の場で出されるものって、うん、その書き心地というのも大事ですけど、やっぱ見た目って大事じゃないですか、
う
ん、
そうだね、
どっちかっていうと 見せるものだから、うん、ダサいっていうのはどういう感じでダサい
って。あのね、初代ピュアモルトは、
はい、
ずんぐりむっくりだったんだよ。なんだろう、皆さんがね、イメージしやすいので言うとね、ドクターグリップみたいな、
太い感じ。はいはいはい。
あれがちょっと木を使ってますよ、みたいな。
あー、ちょっとね。
で、そのピュアモルトっていうのも結構でかくね、このペン軸にピュアモルトって書かれてるの。
それがいけないですね、まずね。
だよね。
あー、もったいない。
で、それからちょっと、変わって、
はいはい、
普通のボールペンのサイズ、太さぐらいの、
うん、
もう出たんだけど、相変わらずピュアモルトって書いてあるんだよね。ちょっとね、残念なんだ。
なんか、どこの商品かわからないぐらいのさりげない、なんかね、
そうそう、
刻印ぐらいだったらいいですけど、
そうなんだよね。
そんなでかくなっちゃうと、うん、うわっていう感じは確かにしますね。
そうそう、せっかくねいいところに目をつけられたなと思ったんだけど、
ね、
うん、そのね、ウイスキーの樽なんですよ、ね、ってそこからちょっとね話も広がるじゃないですか、
うん、
例えば、ああそうですか、私実はウイスキーが好きでねみたいな、
うん、
あるかもしれないのに、
そうそうそう、
ちょっと恥ずかしくて見せられないみたいな、
ね、なんですかそれみたいなことにな
っちゃう、いやいやいやいやつってお見せできませんみたいになっちゃうとさ悲しいよね。
そう、やっぱ大事だなデザインって、
うん、そうそう、
へえ。
他にもまだ時間ありますか、大丈夫ですか、
時間大丈夫ですよ。
そうですか、文房具捨てきれないというか、やっぱりないと困るなっていうのはね、ハイテック
って
ハイテックはね、細いやつね、
はいはい、
米粒にもかけますみたいな、
あ、そんな売りでしたっけ、うん、昔使ってました僕も、学生時代、
普通のボールペンって 0.7 ミリボール、
うん、
先端のボールペンのボールの直径が 0.7 ミリっていうことなんだけども、
はい、
ハイテックっていうのは 0.5 が普通で 0.3 ぐらい細い、
うん、
でさらに細い 0.7 だっけ1なんとか、
もしくは 2
なんとかがあって、本当に細くて、本当それこそお米の粒にもかけますよっていう感じなんだけど、
はい、
何しろすぐ出なくなるよね、
あ、 うん、なんかペン先に気を使うペンって感じがしました。確かに、
うん、ちょっと筆圧が高い人には本当向かないよね、うん、軸ごと折れるっていうね。
ああ、うん、そうそうそうだ、思い出してきた。だいたいあのペンをインクすべて使い切ることはなかった気がします。
ないよね。
すごいなんかギリギリまで使えた時嬉しかったの覚えてます。
そう、ちょっと尊敬しちゃうね、そういう人をね、
うん、
そういう人を多分物持ちがいいって言うんだよ。
ああ、うん、でもそれ単に筆圧が軽い人なんじゃないですか。
そうだね。
なんかだって普通に書いてるんですよ。そんなガシガシ書いてるわけじゃないのに、うん、なんか書けなくなるんですよね、うん、あれ本当飽きたみたいなタイミングあるじゃないですか。急にファッてこう、あの何、筆圧で線なんていうか、こうへこみ線だけ見えるみたいな、
ガリガリガリガリってね、
もうあれの絶望感って言って、うわ来たみたいなね。
でしょうがないからさ、こうなんかいらない紙の裏とかガリガリガリガリガリって、
あそうそうそうそう、
ひたすら丸を書くっていうね。
そうでも結局復帰しない時は来るんですよね、あれ。そうそう、あれなんか苦情とか来てないんですかね。
来るだろうけど、なんかね、ラジオでこれも聞いたんだけど、
はい、
ハイテックにもハイテックにも、うん、限らずなんだけど、
はい、
基本的にボールペンの先にかかる圧力、
はい、
その 0. 何ミリっていうボールペンにだ、
うん、
人間がこう書くっていうのはね、ものすごい圧力らしいんだよね。そのペン先に300キロはそれぐらいの、
え、そんなに？
もっとかもしれない。
あ、そうなんですか。
すごい圧力かかるんだって。
すごい気楽な気持ちで書いてたつもりなのに、
うん、でもそれが平然と回るっていうのにものすごい技術があるんだって。
あ、それである程度まあペン軸の太さがあればまあいいとして、そんなハイテクみたいな細いやつになってくると、う
ん、やっぱ何ともかもしれない、うん、
そんなになんだ。
そう、まあ、だからどうしたってこともあるんだけどさ。
いやー、でも僕もやっぱりあれですけど、できれば細い字を書きたい人間なんですよ、
うん、
ボールペンとか、うんうん、だからペン軸が細いに越したことはないんで、
うん、
あのフリクションとかジェットストリームとかももっと細くなっていくんだったら大関係なんですけれども、うん、なんかその話を聞くと、たとえそういうのが出てもやっぱり結構負担負荷がかかっちゃうものなのかなって思うと ね、結構現実的に厳しいものなのかもしれないですね。そんなに負荷がかかってるって思ってもいなかったですね、
うん、まあ原点回帰じゃないけど、笑い話にさ、
はい、
宇宙に行って、はい、ボールペンが使えないと、
あ、
無重力でね、
はいはいはいはい、はい、
アメリカは一生懸命技術開発して、どんな極限状態でも書けるボールペンを開発した、うん、
はい、
一方ロシアは鉛筆を使ったっていう笑い話がありますけど結局詰まるところね、そのどんな細くしても多分その鉛筆の細さにはかなわないっていうか、本当に鉛筆を細くしたら多分その方が細いじゃないか、っていうこともあるかもしれないよね。
発想の違いってやつなんですかね、
う
ん、
そうそうそう、
より技術を高めるか、あ、今あるものをうまく代用するかみたいな、
ね、そう、フリクションじゃないけどそういう発想の転換で、すごい細い字が書けるかもしれないし、ね、
そうかもしれないですね、うん、なんかその負荷をなんか乗り越える何かができるかもしれないですもん ね、まあ、文房具一つでもいろいろそんな、ね、あるんですね、はあ、知らなかったな、ね、
だ万年筆を使うかとも一応考えたんだけどさ、
万年筆ってどこでデビューするものなんですかね、
う
ん、
ね、だああいうのってさ基本的に贈答品じゃない、
うん、
自分で買いますってんじゃなくて、なんか、うん、あの入社祝いだの大学入学祝い
だ、そうですね、僕も父親に還暦祝いかなんかの時に、うん、兄と一緒に結構いいやつを送ったりしたんですけど、うん、自分がもらうってこと、うん、そうそうないなと思って、僕まだ持ってないです。
うん、僕も持ってないんだけど、
うん、
実際そういう風に今までこう文房具の話をしてまいりましたが、
はい、
基本的に文房具ってあげるべきじゃないと思うんだ。
お、と
好みがあるから、これは。
ああ、うん、まあね、そうですよね。
あげ、難しいよね、あげるときはね。うん、
まあ、実際使われてないですからね、父親にも。確かに、うん。そう、なんかね、 贈答品として確かに難しいかもしれない文房具、
うん、でも気持ちがこもるからねそういうのも、うん、まあ別なんだけど、でも本当にその、 あの実用ベースになるかっていうと結構難しい、
ね、そうですね、なんか文房具とか財布とかは本当に渡すもんじゃないなって本当思います、
う
ん、
基本的にね、まあ、一番喜ばれるのは悲しいお金だよね、
お金だったり食べ物かな、
そうだね、
食べ物もなかなか難しいところありますけど、うん、好きなものがあれば
そうね、
食べ物はね、なんかもう一回送るっていうこともありっちゃありなんで、
なるほどね、
いいんでしょうけど、うん、難しいですね、でもお金だとね、
まあ、お金だと生々しいから、まあ、商品券も同じか、
商品券ね、うん、でもほら商品券ね最近もらったんですけどね、はい、なかなかこうその使う機会をちょっと伺うみたいな感じになってますけど
そうですか、
なんかまだ使い切ってないんでね、いつか使いたいなと思ってるんですけど、はい、やっぱ嬉しいっちゃ嬉しいんですけど ね、
そうだよね、
うん、
文房具どうですか、
文房具ですか、うん、いやなんかやっぱりそのラジオのそのペンで、はい、上司も結構そのラジオ好きだったんで一緒に、はい、なんかその上司はなんかめちゃくちゃ感化されていろんなボールペン買い出して、それでこうこれはこんな書き心地みたいなの僕にも触らせてもらったんですけど、うん、やっぱなんかこう方向性が違ったりとかするから、うん、その書きやすさでもこうスラスラ書けるのを良しとする人もいるし、うん、あのザクザク書ける感じっていうんですか ね、
ね、
むしろ硬いぐらいの方が好きな人っていうのもいるから、そっちにあの持っていく人もいるし、
そうだよね、
太さももう思いっきりあの 1ミリ、
うん、
もうぶっといのを好む人もいるから、
うん、ああそうそう、わかるわかる、
そう1ミリのやつは本当もう野蛮なぐらいの太さになって、うん、もうびっくりして、でもそれはそれで面白いなと思って、
1ミリのボールペン使うよ、
あ本当ですか、
うん、宛名書くときに、
あうん、うん、確かにいいかも、
宛名とか相手の方を太くするっていう、
ああえペンを
社会ルールがあるんですよ、
はあ大変な、
自分の字は細く書くって、
ああ
使い分け使い分け、社会人怖いね、
怖い怖い、怖い、あでもそれもやっぱ企業にもよるんでしょうけど、うん、なるほどって今思いました、
そういろいろあるんですよ、
うちはないですね全然ない、
まあ、基本もうね E メールでポンと出しちゃう時もあるしね、
ああでも今ちょっとなんかそういうのって本当働くところによってち、うん、ない文化だったりするから、ね、今とっても勉強になった気がします
いやいやいや、
なんかいろいろ教えてもらいたいぐらいだな、
ね、いやもうぜひね皆さんそういうところもね日本の文化として、
うん、
なんか学んでいただいて、
なんかやらなきゃいけないこととしてやると結構めんどくさいかもしれないですけど ね、 それに親しみを持ちながらやっていくと結構、うん、ね自分のなんかなんていうんですかね、見聞が高まるというかそういう感じになっていくっていう見聞なの
まあまあそんな感じでね、うん、皆さんぜひあのそういう伝統もありますんでね、
うん、
あの知っていただいて、ぜひも、
ね、
あのせっかくなんで四大説についてでもあの調べていただいて、
それはどうなのかない
い、
ね、ちょっと僕よくわかんないですけど、あ
す、
あ分かりました、じゃ あでも僕
あいいですね、怖い
な、怖い怖い怖い、
ないない
なんか危険な匂いがする、
ね、じゃあそんな感じで2本目もおしまいということでよろしいでしょうか、
はい